はい。
はい。
松本さん。
はい。
2016年9月9日の水道橋博士のツイートです。
はい。
ラムライダーさんのラジオオーディオギャラクシーの最新ポッドキャストを聞きながら移動。
はい。
最初から僕の話が続く。
うん。
ね、僕ってのは水道橋博士のことですよね。はい。確かに松本さんへの情報枯渇感が募るなって書いてありますね。そしてですね、
はい。
原監督。
はい。
メルマ旬報の発行、発行人っていうんですかね。
うん。
編集やってる方。
はい。
同じくですね、9月9日のツイートです。
はい。
本日 BS12 の、12日のメルマ旬報 TV 収録。
はい。
水道橋博士尾崎世界観さんと談笑しながら、
うん。
そもそもラムライダーさんのポッドキャストに出てくる松本くんって何者なんだという話でちょい盛り上がる。
うん。
ついにね、
はい、
松本くんの存在がクリープハイプに
届きました、
ね。届きましたので。
クリープハイプまで。
届
いたな。
これどうですかね、松本さん。うん、もう博士には、うん、もう松本くんの正体言わないで、うん、先に尾崎世界観さんとかにはもう、実は松本って、ちょっとこう包囲網を作るっていうね。
うん、博士の周辺の人だけ知ってて、博士だけ直接
そうですね
知らない
っていうのはいいかもしれないなっていうか、うん、まあ相変わらず毎週ポッドキャスト聞いていただいてるようで、
はい、なんかこう
レギュラー連載みたいな感じになってきましたけどまあ本当申し訳ないんでね、はい、これぐらいにしていずれちょっとご紹介いきます、
ね、ちょっとね恐れ多いと言いますか
ですよね、はい、まあもう今週はほら、
はい、
AG デラックスあとちょっと静かにしてもらっていいですか今日ちょっとゲストの方がいらっしゃいまして、
はい、
後ほど紹介するんですが
そうですねご機嫌なゲストの方が、ね、
今週ははいねえ、やっぱり熱海がありましたから、
ただ
熱海って言ってもね、最近聞いた人には意味もわからないかもしれないので、まあ放送始まってからちょっとゆっくり熱海振り返りますか。
そうですね。
じゃあ始めたいと思います。
はい。
はい、というわけで始まりましたオーディオギャラクシーをお送りしますのはラムライダーと
松本です。
この番組は毎週火曜日夜10時から生放送でお送りしております。
はい。
本日のメールテーマは、特技。
あなたの特技を教えてください。
あなたの特技を教えてください。
はい。
もうね、
うん、
いろんな特技ありますよね。
そうですね。
なんかこう、けん玉とか、
うん、
ベーゴマとか、め、
う
んことか、
うん、
あとなんですかね、まあ、夜のそういう特技とか。
ビー玉とか、
ね。ビー玉とかね。
ケイドロとかね。
ケイドロ、ね。もう泥棒になったら絶対捕まらない。
そうです。高鬼とか、
ね。高鬼ね。もう高いところから降りたことがない。うん、ね。
そうですね。
さっきハライチの DVD 借りてさ、
うん、
ずっと見てるのも面白いよね。
うん、
お便りじゃんじゃん送ってください。
はい、
先週のね、
はい、
なんだっけ、びっくりした話、
うん、
もう読めなかったやつ読み返したらめちゃめちゃ面白いのいっぱいあって、
うん、
まあ、2週やりたいところだったんですが、まあ、今週は、うん、特技ということで、私の特技、あなたの特技聞かせてください。
はい、
送ってくださいと。
うん、
言ったところでですね、今週はもう我々半年ぐらい告知やった、はい、
そうですね。
決まったの3月ぐらいだもんね、抑えたのね。
うん、
熱海 AG デラックスというイベントを開催いたしまして、
はい、
まあ、そちらが無事に終わったということで。
終わりましたね。
この AG デラックスっていうのは、まあ、AG っていうのはもちろんオーディオギャラクシーのことなんですけれども、
うん、
まあ、言ってみれば、要は、その、この毎週やってるラジオの、
うん、
イベント版、
うん、
デラックス版ということで、
そうですね。
これ自体ももう始めてから4、5年ぐらい経つんですか？
もうそれぐらいになるかもしれないですね。
最初渋谷の公園通りのね、なんかレストランでちょっとディナーショーみたいな感じで始めて、
うん、
ビュッフェスタイルでね、
うん、やりましたやりました。
なんだっけ、みんながライチだと思って撮ったら全然ライチじゃなかったみたいなあったよね。すげえまずいの一個あったじゃん、なんか。
あったね。
なんだったんだろうねあれね、
うん。
なんかそんなのがあったりとかから始まって、
まあ、
主に渋谷でこうやってるイベントなんですけど。
うん、
ある時は札幌でやったりとか、
はい、
してるうちにですね、一回ちょっと一泊のやつやってみようぜってことになって、
うん、
今年の1月に熱海で一度、
うん、
エジデラックス12っていうのをやりまして、
はい、
でこの9月の10日に2回目の熱海、
うん、
ニューウェルシティ湯河原で
一
泊二日やったわけですが、
は
い、いかがだったですか、松本さん的には。
いや、まあ、なんか準備期間がたくさんあって、
うん、
で、まあ、前回、まあ、初めてっていうのもあったり、
まあ、人の一泊を預かる立場だからね、うん、
なんかそういうのもあって、
うん、
なかなかこう課題も多かったんですけれど、
うんうん、
それをまあ極力こう
改善
して、
ね、
うん、いいイベントにしようという、うん、大きな目標のもとやって、
うんうん、
結構まあ 頑張りはしましたけど、うん、もうやってる最中から終わってからはもう本当に楽しいしかないような感じの、
ね、楽しかったですね、
うん、イベントで、
昼の1時ぐらいから始めたっけ、
2時ぐらいからですね、
2時から始めて、うんうん、最初にまあオープニングちょっとちゃんと作ってやって、うんうん、その後何しました、私物のプレゼント大会みたいなことやりまして、うん、なんかもうあのインフレじゃなくてなんていうの、毎回なんか前よりすごいの出さなきゃみたいな感じで、うん、僕らもいろんなものプレゼントしたりして、うん、でその後が感謝祭、
うん、
オーディオギャラクシー感謝祭。
物販やったり。
あ、物販か。そうですね。とか、まあ、クイズ大会みたいな。そう。iPhone でね、うん、でもスマートフォンでその場でちゃんと早押しで参加できるシステムみたいなものをちょっと見つけまして。うんうん、それでちょっと
全員参加のね、早押し。
やりましたね。
というか、まあ、早い人ほど正解した時にポイントが高くつくみたいな。
うん、結構ね、後でランキングを見たらね、うん、すごく昔から聞いてる方もいれば、うん、最近聞き始めて、うん、まあ、最近かどうか分かんないですけど、うん、聞き始めてアーカイブとかで聞いて予習してきたっぽい人が上位にいたんですけど、うんうん、ああ、なんかよくできてんなと思ったのは、うん、1位がね、すごいヘビーリストの方が取って、うん、で、2位が僕で3位が松本くんだったんですよ、うん、俺らも参加したから、うんうんうん。なかなか面白かったですよね。
そうだね。
あれは次回
意外と覚えてるもんでね。
色川さんがこの夏すべてを使って作ってくれた問題をね。
一、うん、人の家庭の長である。
ね。
色川さんの夏を
孤独だったでしょうこの夏ね、うん、やりまして、
あんなもん聞いても見ても子供たち喜ばないですね。
ね、そうだよ。でも娘たちを使ってシミュレーションしたんだよ。
あ、そうなんだ。
どれぐらい時間かかるか
って。なるほどね。そうだよね、家族でって言ってたもんね。
あんなの答えさせられる子供の身だったらもう
本当に色川家にはね、何かお礼を、
そうですね、
しないといけない、
ね、なんかいいものをね、うん、差し上げたいと思います。
ラッパとか、
ラッパ、ああ、ラッパ、どんな音のラッパがいいかな、ね。ああ、いいですね。うるせえ、生で聞くと、それ。ね。そうだ、うん、ミキレフェスもやりましたね。
はい、
ミキレフェスでは、まあ、普段は松本くんのね、いろいろこう、たまたまニュースとかで見切れてしまった映像がメインなんですけど、
うん、
今回はラムライダーの問題も2問ありまして、うん、どれもちょっとレベルが高いというか難しかったね。
そうですね。
一曲ちょっと、ここでは絶対ツイートできない系のちょっとレアな曲なんかも、聞いていただきたいなんかして。
そうだね。
面白かったね。
面白かったな。
いやー、
バカバカしかったな。
バカバカしかった。あんなことに一泊付き合わされる人の身にも、なれよって終わってからちょっと思ったけどね。
2時に開演して、一番最後終わったの2時だから。
夜中の2時、ね。もうこれっきり言わないけど、言わないようにしようって反省会もあったから言わないけど、うん、俺、あの日の夕飯、ミニストップだった。ミニストップのカルボナーラだからね。
そうだね。しかも半分残してた
し、ね、全然美味しくなかったから、ね。まあ次の日ね、ホテルで朝食ゆっくり食べて、うん、みんなとまた合流して楽しく過ごしたんですけど、なんすかね、やっぱりね、
うん、
やっぱ松本くんがね、うん、やっぱすげえリーダーシップあるなって、俺は。やっぱ松本くんってすげえなって、
うん、
俺思ったよ。やっぱ松本くんすごいよ。
そうっすか、
うん。松本くんのリーダーシップはやっぱり、うん、そんじょそこらのリーダーシップとはちょっとやっぱレベルが違うなって、俺、この人についてきてよかったなって。
っそうっすか。
うん、
じゃあそれを金額という形にして提示していただけるとね。
ね、やっぱね、いい、松本くんのリーダーシップはね、素晴らしい。うん、
俺いくらぐらい、いくらぐらい、俺のリーダーシップは。ビズ。
現金にして、
うん。ビズリーチみたいにして。
いや、やっぱちょっとつ、なんかお金で払う、なんかこう、
いや、いいから金額にして。
いや、お金
で。いいから、いいから、大丈夫、大丈夫。一旦金額にして。
ちょ、聞いてきて、お金で。
一旦金額にしてから、その話を聞いて。
え、でも相当。
まず金額にしてから
その話。相当素晴らしいリーダーシップ。
金額にしないと聞かない、その話は。
うんとね。
曲に行っちゃう。
え、でも俺は言いたいよ。言っていいの？
え？
言っていいの？
いや、だから、
数字にしちゃうと軽くなんないかなと思って。
いや、軽くなんないからいいよ。
ほんと？うん。3700円ぐらいはやっぱり、売ってたと思う。
3700円ぐらいのリーダーシップ。
税抜きね。
税込みにしたらもうちょいいく
よ、ね。多分ギリ4000超えてると思う。ああ、松本君のリーダーシップは。うん、それぐらいの価値はある
。丸2日でね。もっと言えば準備期間含めて。
そうだね。
半年ぐらい。
日割りにすると30円ぐらいかな。うん。うん、
ワーキングプアってそういうこと
だよ。そうだね、うん。やる気の搾取みたいな感じな、
うん。
いやいや、でもね、うん、お客さんが協力的だったおかげですよ。僕らは本当にそれに甘えてね、楽しくやってただけだから。
そう。本当にね、 我々のイベントのお客さんは、お客さんがよくできている。
本当ですよ、うん。よくしつけられてる。
よくしつけられてる。逆境に耐え抜いた、
うん、
強度のあるお客さんたちだから。
そうですね。うん、正直、相変わらずね、反省点はものすごく多かったし。もちろん、も
ち
ろん。
ちょっとやそっとの緩さなんて、笑えちゃうんだから、あの人たちは。
そうだよ。だって、あんだけね、飲まないって言ったら村井だが、結局飲んでたんだから、本番中に。あれ、マジで怒られたんだから、俺。
一杯って言ってたよなって、俺、数回思ったからね。
いや、落合が持ってくるんだよ、どんどんビールを俺のとこに。わあ、その顔する。それダメだよ。本番中はダメだよ、その顔は。俺、本当に元気なくなっちゃう。
持ってきて、なんて言うべきですか？
いや、俺、お茶でいいから。
そう、
うん。
それができてましたか？
できてなかった。
そうですね。
ずっとね、高畑容疑者の話しちゃった。
そうでしょ
気分良くなっちゃ
って。結果酔って、大演説しましたね、あなた。謎の大演説。
大演説プラス、高畑容疑者の謝罪のモノマネをしつこくやってた。
そうだね、うん。で、謎の大演説の最中、俺が何度も、うん、もうそこまでだよっていうサイン出したのを、
出してる。
無視しましたね。
うん、目に入ってた。
そうでしょ
止まんなくて。
そうでしょ、
うん、30秒の話をどうしてもしちゃった上にね、お客さんで来てたね、うん、とあるその、メディアの方をね、うん、引っ張り上げてね、う
ん、この人、あのメディアの人なんですけど、って言って、うん、お金払って泊まりに来てるお客さんの、うん、この人どこどこのってもう具体的なメディア名上げて、
うん、
あれ良くないですよ、言うみたいなね。
あのね、俺ここでそのダメ出しの流れを止めると思うでしょ、
うん、
放送終わってからされるの嫌だから今全部出しちゃって、他にもあれば。怖いから、放送終わった後のトーンでやられるとね。ここで全部言ってくれればね。でも本当にね、早速、もう帰ったその日っていうか、終わったその日の夜から僕らの中ではね、ここは良くなかったんじゃないか、うん、お客さんの対応にこういうとこ問題なかったかみたいなのやってますから。
そうだね。もうその、帰りにさ、
うん、
熱海からだと、まあ熱海市は静岡だけど、
うんうん、
やっぱりここまで来たら爽やか行こうぜって話で、うんスタッフで手伝ってくれた落合くんと
カメラマンの木村、
ま
あゆきちゃんと、
うん、ゆきと、
うん、
爽やか行こうっつって、うん、でゆきもなんだかんだでね、うん、行ったことなくて、
うん、まあ俺と松本くんだけどね行ったこと
は、そうぜひ食べさせてあげたいっていうのもあって、ハンバーグ屋さんね、
うん、
なんかあれでしょ、怒り神道かなんかで、
そう、もう待つこと
は紹介された直後かなんかで、
そうなんですよ、
いつもに増して混んでて、
あ、俺はねやっぱね、うん、1時間半はね覚悟してたよ、
うん、
行くまで並ぶのはね、
うんうんうん、
何時間でした？
3 時間ぐらい
って言われた。また待つっつってね、
うん、
ブックオフ行って、
うん、
全然時計の針進まなくてさ、
うん、
でモスバーガー行ってね、
モスバーガー行ってね、でさあ今食べたら後で食えないからなって言ってたラムが、
うん、
もうものすごい勢いでポテト食ってね、
パーティーセット頼んじゃって、
そうそうそう、
モスチキンも食ったから、
ポテトとモスチキンも食いてえよなっつってモスチキン食って、
3時間あれば大丈夫、3時間あれば大丈夫っつってね、
ね、ポテトも1回に2本食ってたからね、
そう、あれ
すげえ食うじゃんと思いながら言ってたけど、
そうなんだよね、
でまあその時間あるし、
うん、
まあ、反省会も兼ねて、
うん、
ちょっとこういうとこどうだった
か、いや身のある回でしたよ、もちろん
話をしてね、なかなか今までその直後にああやって話すことってなかったから、うん、あれもちょっと良かったですね、
うん
うん、
でしたね、で、まあ、ただ本当に何やるぞ、
まあ、帰り際にさ、
うん、
会場の清算するときに、
うん、
ついつい半年先を抑えてしまいました、
抑えてしまいましたね、3月ね、うん、
また熱海を、
なんかリピーターの方も多いし、これ聞いてね、
う
ん、また興味ある方が参加してくれたらいいかなとは、
ね、今のとこ仮押さえですけど3月の頭の週末を押さえているので、
うん、
半年に一度ぐらいのちょっとした大きめのこう祭りみたいな感じで、まあ、
みんなの季節物になったらいいなって、
ね、定番にしていきたいなと思ってる
んで、ね、だからさ2回目だとさ、うん、2回参加したお客さんなんかは特にさ、
うん、
こう会場の勝手というかねホテルの勝手も分かるしさ、
うん、
なんかルールもなんとなく分かるしさ、うん、でまあ、僕らとの距離もこうぐっと近づくじゃないですか、
うん、
でそれはいいんですけど、
うん、
支配人の佐々木さんと俺たちの距離感もちょっとぐっと近づいてきてるじゃないですか、うん、佐々木がちょっとさ調子乗ってきてるからさ
ちょっとね佐々木さんからのベクトルが強すぎる、
そうなんだよね、
感はあるよね、
ガンガン入ってくるしさ喋、うん、ってると、
うん、
で佐々木さん最終的に2日目の終わりの時に、
うん、
ちょっとなんか2人で漫才やってくださいよぐらいのことを俺らに言ってきたからね、
ホテルの前の歩道だじゃ
そうだよ
言ってきたの、
うん、しかも俺ら別に漫才なんかやったことないし
、うん、
音楽とねカルチャーを届けてるだけだからさ、その俺たちに急に漫才やれって本当、うん、テレビのタレントを こう、外で見かけたダメな一般人みたいな。
立ちの悪い素人ですよ、あれは。
ちゃちゃきがやってくるからさ。
大体、俺も素人なんだから。
そうだよ。だから、そこがね、ちょっと後はね、距離をちょっと、もう、ちょっと見つめ直さなきゃいけないから。佐々木さんがいろいろね、便宜を図ってくれるからやれるところもあるからさ。
そうそうそう。ね、お水が廊下でいっぱいこぼれても。
なんかあったね。
ね。無罪方面。
無罪方面。っていうのもあったんで。まあまあ、熱海はそんな感じですか。お客さんからね、今日もなんかメールが来ればちょっと読みますけれども。
そうですね。アンケートにもね、ご来場いただいた人たちにはもう早々に結構な数答えていただいて、
うん、
また次回へ向けてこういうことができそうだなっていうのも、
そうですね、うん、まあまあ僕らは本当上つくことなくね、
うん、
顧客第一ですから、
うん、
カスタマーズファーストでいきたい
と、カスタマーファーストだね、
思います、うん、さあ今日はですね、
はい、
この後ゲストがいらっしゃいまして、
うん、
9月の24日公開になります、
はい、
函館コーヒーというですね、
うん、
映画に出演されてます、
うん、
安住さんが、
はい、
今日スタジオに来てらっしゃいます、
はい、
後ほどちょっとお話を、
そうですね、
伺ったりなんかしつつ、うん、お便りに行きたいと思います、
はい、
どうしましょうか、じゃあ安住さんの曲いきますか、
行きましょうか、
安住で、安住さんで、いや安住で
まあちょっとやっぱりね、呼び捨てするかどうかっていうのはね
あの人ちょっとさ、うん、なんか天然だったな、曲と話したらさ
そう、俺曲のイメージがあって、うん、前に一度ちょっとお会いしたことが、うん、挨拶程度にね、
うん、
お会いしたことあるんだけど、今日初めてちゃんと喋って、うん、すごくこう
気さくな
うまいこと
言ってね、安住さんまだ喋っちゃダメだから、ね、
呼び込みする前に話してきちゃう、うん、この気さくさ
だから本当今日俺はね、安住さんと松本くんが話してるのを見て、うん、ああ俺ってこんな感じなのかちょっと思いました ね気をつけていきたいなと、
うん、じゃあね、早速
一応聞いていただきましょうか、安住でカーニバル、どうぞはい、というわけで聞いていただきましたのは本日ゲスト安住さんの、曲カーニバルでございました、
はい
安住さんまだ呼んでないから
ごめんごめん、前のめりだった、ごめん、
うん、あの歌声の後だからさ
、うん、ちょっとこう調節
を、ね、よく言われる、
本日のゲストはですね
、はい、
9月24日から、ユーロスペースをはじめ、30巻ほど、で公開になります映画函館コーヒーに出演してらっしゃいます、安住さんにお越しいただきました、安住さんこんばんは、
こんばんは、よろしくお願いします
ね、安住さん、
はい、
もう歌手としてだけでなく女優としてももういやもう見たんですよ、僕函館コーヒー、これ
先日ね来てくださって、
見ました、はい、もう非常に素晴らしい映画、
ね、もっと腹立つねその言い方、
シンゴジラを超えた
早くも早くもね、
早くも
早いね、
いや興行収入はねまだ公開前ですから、僕はもうおそらく君の名はとシンゴジラの間ぐらいに行くんじゃないかなって思って、
私はもう何も言いません、
函館コーヒー函館を舞台にしたね、
はい、
なんて言うんですかね、まあなこう人間模様と言いますか、
群像劇なんですけれども、
群像劇それです、うん、群像劇ですね
基本的にね、函館のイルミナション映画祭っていう、うん、結構20年ぐらい続いてる映画祭があって、それで毎年シナリオ大賞を、うん、決めるんですね、うん、でそのシナリオ大賞を取ったものの映画化、全て映画化するというプロジェクトの、
うん、
第1弾ということで、でそれがちょうど20周年を迎えたので、うん、21年目からそうしようということの第1弾の函館コーヒーなんです、
ね、なるほどなるほど、
うん、今ね多分函館はまあ函館ですよ、漢字のコーヒーは漢字で書く方のコーヒー、
うん、そうですね、
4文字で函館コーヒーで検索すると、
うんうん、
映画の公式サイトが出てきます、木川田、はい、マサヤさんですかね、はい、仮面ライダーの1号、
本郷武史役です、
本郷武史役をやってらっしゃる、はい、片岡玲子さん、安住さん、
うん、
これ僕すごい好きな俳優さんというか今回気に入ったんですけど、中島トニーさんっていうね、
中島トニー、はい、マッサンに出てましたね、
ドイツから来て日本に2年ぐらいしかまだ住んでない、ドイツかな、
ドイツ人とのハーフの方なんですけれども、日本に来て2年で、でもおばさんが函館に住んでるんですよ、
うん、あ、そうなんです。じゃあ函館本当に
函館の血があるんですよね、うん、本当に、
う
ん
うん、そう、ね、函館の映画なんだけど、まあ、函館の夜景とかじゃなくて普通の昼間の街並みが良くてね、
そうそう、なんか観光名所みたいな映画にしたくないみたいなのもあったみたいで、あー、なるほどね、はい、
でこう木川田雅也さんが一応主人公、
はい、
で安住さんがその未来から来て 主人公抹殺しようとする。
SF かよ。
女ターミネーター
の。おい。
おい。じゃないですよね。
じゃないです。
寡黙なカメラマンの役、ね。
寡黙というか対人恐怖症で。
対人恐怖症
で。もう私この喋りで対人恐怖症とか言うのめちゃめちゃ説得力ないけど。
そうですね。ぐいぐい来ますから
ね。すいません、前のめりで。そうなんですけど、対人恐怖症の役なんですよ。
, 笑っちゃってますね。
笑っちゃったね。笑っちゃったね。よくないね。
対人恐怖症の役なんですよ。かっこ笑い。今インタビューだったらなってますからね。
すいません。そうなんですよ。で、アパート、その、アーティストアパートメントみたいなものが函館にあって、うん、で、その、私の役が対人恐怖症のカメラマン、ピンホールカメラマンの役で、うんうん、で、他にはガラス工芸の職人だったり、
いたいた
先ほど言った中島トニーくんはテディベア作家だったり、
うん、そういう。人形作るんですよね。
そうそう、テディベアばかり、テディベアオタクの男の子なんですけど、うん、そういう役で、うん、そういう人たちが集まってるところに、その主人公の木川田くん扮する、檜山君という方が、うんうん、東京から来るんですけど、その方も心に傷を負っていて、もともと自分がやっていたことと違うことを背負ってと、函館に来たんですね、
うんうん、
でそれでその中でこの函館のこの人たちと一緒に何を自分をどう見つけていくかみたいな、うん、私がこうやって話すとすっげえ軽いけど、
いやいや全然全然もう思い出して僕泣きそうになってますから
噛み締めた？
噛み締めてる。
そうそうそう、うん、そういう内容の、うん、映画ですね。
ね、みんな集まってね。
そうそう、みんなそれぞれ心に傷を負っているけれども、別にこの映画は事件が起こるわけでも何でもないんですけど、うん、でも人の日常ってそういうことだろうなというか、
うん
ね、みんなそれぞれ心に傷は負っているけれども、うん、その、それを人には見せないで生きているから、
うん、
そこをどう、生きていくかっていう、うんうんことなんだろうなと私は解釈してます。
なるほど、
なるほど。
そうね、傷をこう持った人たちが集まってね。
うん、そうなんですよ。
それ言われたの大昔だけど、
うん。そうそうそうそうそう。
みんな集まってね。
て
ゴジラにこう
対。いやいや、ゴジラいない、怪獣いない。
災害
力を
対するチームを作るっていうね。役ですよね。
前社会ゴーンとかなんないから。
いや本当ね、本当シンゴジラか君の名はか函館コーヒーかっていう映画ですよ。これは。
ノーコメントでいい。
試写会がまたなんか特別試写会があるんですよね。
16日にありますね。
9月の16日に、
はい。今週末ですね。
はい、今週末です。
ユーロスペースですか？
これは違うんですよ。
違うところでやる。
違うところで汐留の方で。
あ、汐留で。
はい。
うんうん、そうなんかね、本当面白かったというか、まあ、僕はね、やっぱ安住さんとこう個人的なお付き合いもあるんで、
はい、
知ってる人がスクリーンに出てるっていう意味ではちょっと不思議な体験もあったんですけど。
そうですよね。
でも基本的にはね、言わなきゃね、普通に女優だと思ってみんな見ると思いますよ。
本当に本当に私
素晴らしかった。
お芝居をするのが。もう生まれて初めてだった
んです。いやいや、もう本当映画冒頭でスポーツカーを奪うところからもうすごかったです。
あそこすごかったよね。
すごかった。うん、スポーツカーをね。
誰も突っ込む人いないから、うん、松本くん見てないから。
いやいや。函館コーヒー面白いんで、うん、ぜひ皆さんね、
ぜひ
見ていただきたいですよ。
9月24日は渋谷ユーロスペースから全国順次公開でございます。
うん、ぜひ公式サイトでね。
まとめた。
いやいや別に。全然、あれですよ。うん、僕は、こういうので来てくれる人がいるのが本当嬉しいというか、
いや、私こそ。
信じられないので。
なんで、
うん、いや、プラスになるといいなって
。ありがとうございます。だって、ラムさんだって、試写会も来てくださったし、どうでした、
うんうん、だから僕は言って、さっきから言ってますけど、
シンゴジラか。
シンゴジラか、君の名はか、もうこれかっていうね、この、今年はもう。ベスト3はもう間違いないです。う
ん、はい、でも、見終わった後、LINE で質問攻めだった。うんうん
へ
え、あれはどういうことかみたいな。はいはいはい、
そう、脚本でいくつかおかしいとこあったから。
ちょっとおかしい言わないで。
おかしいじゃないね。うん、説明してない、あえて説明してないところがあったところについて、あれはきっとこういうことだよねっていうのを。
確認作業というか、ね、
そ
う。
そしたら、安住さんはそのことはあんまりなんかピンときてなかったみたいなんだけど、僕の質問に対しては。うん、後からいろいろ批評家筋の方とかから、
うん、
なんか同じこと言われたって言われたんで。
そうそうそうそう。
あ、なんかそれは。
結果で、撮影時は、その、うんラム君からの質問のことは思っていなかったんだけど、
うん、
後から考えると、まあ、うん、あ、そういうことだったんだなっていう、見た方だけがね、分かる話ですね。
そうですね。そこはね、映画見ていただいて、
そうそうそう
後から、まあ、見た人同士で語るといいんじゃないかと。
そうそう。
で、もうこれ本当、僕にとっては、安住さん第一弾ですから。
そうです。
うん。これをまずみんなで見ていただいて。
僕に取らなくても、安住さん
第一弾。
第一弾です。
私も第一弾。
公式に。
そっかそっか。
うん、全世界の人から。
みんな第一弾です。
安住さんの第一弾、
う
ん。
いや、早く、
ということにはなって。
第二、第三の函館コーヒーをね。
うん。
やってほしいな。
どこまたそれ。
函館コーヒー。
函館コーヒーザ・ファイナルみたいな展開になっていくんですかね。
でも本当にキャストが、うん、キャスト全員が、ちょっと気持ちが悪いぐらい仲が良くて、
うん、あ、そうなんだ。
監督が、もう、これフレンズみたいに、
シリーズも
そうか。
最終的にね、子供を産んだりとか、
そうそうそう、そうなるんじゃないかなと思って。
1996夏みたいな、そういう感じでね。
昔のオープニングと今のオープニング同じ感じで撮
ったからね。本当に仲が良くて、今でも仲いいんですけど、2週間べったり一緒にいたので、ちょっともう、周りの役者さんに、聞くと、そんな仲いいのないよっていう
言われるぐら
い。そこでちょっとロマンスなんかも生まれたりとかして。
ね、生まれたらいいですね。
ないですか、それ
ね。ないですね。
そっか、もうちょっとあの優しく喋ってくれません？
ないです。
ちょ、怖いんで喋り方が、
ね、ないです。
お願いしますね。
ロマンスないです。残念ですが、
いや、ほらやっぱ安住さん歌と喋りのイメージのギャップが、とかですね、いろいろハッシュタグでもワイオリカの方ですね、全然イメージ違うって。
あ、すいません、そんなものでも昔から言われてるから、へでもね。
あ、そうなんだ。
へって言っちゃいけないですね。
あ、すいません、
へっていうのは筋肉マンだけですからね、
への引っ張りはいらんですよ、の時しか言っちゃダメですからね、
はい、そう
です
ね。
大丈夫ですか？
はい、ね、大丈夫ですよ。
なんか他にもお知らせないですか？
お知らせですか？
うん、あの、さっきのテーマ曲についてはちょっとお聞きしたいんですけど。
テーマ曲はですね、あれはカーニバルという主題歌なんですけれども、去年12月にリリースしました私の初めてのオリジナルのソロアルバム、カーニバルという中からのタイトルトラックなんですけれど、
以前はね、ピアノをフィーチャーしたこうジャズっぽいアルバムとか、
そうですね、ソロではそういうものを作っていたんですが、
やっぱり純粋なオリジナルアルバム、
そうそうそうなんですよ。で、この曲に関してはですね、ドラゴンアッシュの KJ が、プロデュースしてくれて、作詞に関しては共作してくれていて、で、このアルバムの作業をして、あの KJ からこの曲が来た時に、別に主題歌は決まってなかったんですね、決まってなかったんですけど、台本も私その時読んでたので、イントロを聞いた瞬間に、あ、この映画の人たちが、主人公を含めてみんなが未来に迎えるような曲になればいいなってすごくふわっと思って歌詞を書いたんですよ。
なるほど、でちょっとイメージもしつつっていう感じだったんですね。
でそれで、無事主題歌に決まり、
いや、これがね、流れバッチリですよ、これは。素晴らしかったです。
あのギターのイントロ始まる、
いや、もう本当
あの隙間いいですよね。いいですよ、無音のところね。いや、もう無音のとこか。
もう KJ か伊福部明かっていうぐらいも素晴らしい曲だったんでね。
そうですね。
KJ さん、僕同い年なんですよ、僕ら。
あ、そうですね。学年一緒ですよね。
そうなんですよ。でね、あの年は本当すごい人が多いななんて話さっきちょっと知ったんですよね。
小田茜さんとかね。
小田茜さんとかね。KJ とか、
すごいね、そこ。
岩崎京子とかね。
あと、真下好みとかね。
真下好み
と
か。なんか10年ぶりぐらい。
やっぱその際に。10年ぶり。そうですね。まあ、椎名林檎さんとかね、浜崎あゆみさんとか。
そうですね。そうそう。
デビューが近い組がね、結構。
あの辺、豊作の年ですよね、77年。
いやいや、でもやっぱ、安住さんがデビューしたね、99年ってやっぱすごいですから。
99年はちょっと大穴ですね。
いやいやいや、もう、僕はもう、わよりか、もう、ステディ&コーのこうコラボも全部聞いてきましたから。
ありがとうございます。
もう本当本人と知り合ってね、すごく、あの、
すごい、私、なんか、
いや、すごくよかった。
アイフォンいじりながら言ってる。
ええ、今、ハッシュタグでみんなのね、声を、撮ったんです
よ。上辺だけに聞こえたんだけど、今。
安住さん、おしゃべりうまいですね。トークがやっぱりこう、達者でいらっしゃいますね。
そうですか？
安住さん、どうですか？安住さんみたいな女性は。
え？
あの、こんな素敵な。
怖いでしょ。
いや、怖くない
です。怖くはないよね、別にね。
うん。
怖くないよね、さっきから。
え、何言って、なんか、いや、全然。
いやいや、女性としてどうですか？綺麗
じゃない。すごい。いや、ほんと、さっきの話じゃないけど、本当に、こんな、こう、気さくな感じの人なんだなっていうのびっくりして、
ね、
さっき。
あ、そうなんですか？
そうなんです。
もっとね、なんかこう、裸足で歌う感じの。
もっとちょっとこう。
私さ、裸足で歌うのが嫌いなのよ。
そうなんだ。え、誰ですか？裸足で歌うアーティスト。
言わないけど、私は、
例えば誰ですか？
私は裸足で歌わないって話。
裸足で歌うアーティストは誰ですか？
いや、私は裸足で歌わない。
お茶屋が裸足で歌う人のデータでした。
裸足で歌わないって話。わかる？
お茶屋が裸足で歌う。
名指しはしてない。
何と言うんですか？
私は、違います。私は、裸足で歌いませんっていう話。
まあ、人のことは、
そうそう、私も歌わないなっていうだけ。そうそうそう。
そっかそっか。
裸足で歌う系に見えるっていう感じ
ですね。いや、ナチュラルな感じ。
裸足で歌う系に見えるって言ってるのはラムで。
てか別に僕は裸足で歌う系
の。前々からそれはなんかよく聞いてるんですけど。
でも前、安住さんって、なんかもっと森ガールみたいなと思ってたんですけど、違うんですねって言われて、そのと話を友達に、女の子の友達にしたら、
うんうんうん、
あ、森ガールっていうより、森から出てきた魔女だよね、うん、
だってね、めっちゃ肉食系ですもんね、安住さんはね。
なんとも。
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 ね、気に入った男の人がいたらね、自分から行くタイプ、積極的なタイプですもんね。
行きませんよ。
あ、そうなんですか。
好きな人には何も言えないタイプです。
僕のところに入ってる情報はそうでもないですけどね。
え、何の話それ。
あ、別に自分から言っときますか。大丈夫ですか。そういうのの
話。いやいやいや、私本好きな人には何もできません。
いや、僕のところに入ってる情報ではそうで。
ド M だから。
ド M だからね。
何その情報って私知らないんですけど。
そうですか。まあまあまあ、ええ。いや、本当この番組ね、ゲスト呼び慣れてないので、本当失礼があったらなんか申し訳ない。大丈夫ですか？
何の問題もございません。
さあ、なんか曲じゃあ一曲言って、ちょっと次行きましょうかね。うん、本日のゲスト、函館コーヒーに出演されております。あずみさんに来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、一曲どれ行きますか？何がスタンバってますっけ？僕のやつ、マッシュアップ行きましょうか。催眠？催眠。じゃあ催眠。お願いします。はい。スポンジ食べるくんの新作マッシュアップから催眠ネタを聞いていただきました。
はい。
いやー、あずみさんゲスト来ていただきましたね。久しぶりのゲストでしたね。
そうですね。
こう、しかもちゃんとしたこう告知もあって来ていただいて。
うん。
ですね、タイムラインの情報によりますと、鬼塚千尋さんも裸足だったということでね。あずみさんにはその辺も今度詳しく、ね、聞きたいですよね。
そうです、
ね。どの裸足が嫌いなのかって。僕は全部好きですけど。
うん。
うん、名曲揃いですからね。
うん。
うん。さあ、ちょっと話を戻しますと、
はい。
熱海。
うん。
熱海で今回初の試みとして、
はい。
宿泊の、こう、リスナー向けにお部屋訪問なんかもやりましたね。
うん。イメージ的にはね、うん、市内を持って部屋を回る体育教師みたいな。
うん、お前たち早く寝ろよっつってね、うん、やったんですけど、うん、面白かったですよね。
面白かった。すっごい面白かった。
正直言うとね、
うん、
やっぱ松本くんとね、話して一部屋10分ってなって、
うん、
トータルで、まあ、3時間近くかかるんですかね、あれは。2時間半ぐらい、うん、で。ちょっと最初気が重かったんですよ、行くまでは。
うん、もうそれは、行く前の段階から、
うん、
ひしひしと感じてまいりました。
5分でいいんじゃねえか
って、ね。そう。
いや、でも本当はです。それは、単純に俺は別に、一部屋一部屋、いろんな人喋んないんだけど、うん、やっぱ最後の部屋が単純計算って夜中の2時とかになるから、まあ
ね、遅くなっちゃうから、ね。
そう、5分ずつにすれば12時半、うん、1時くらいに終わるからって言ったんだけど、うんうん、話してみたら10分あっという間でね、
そうね。
それぞれ部屋、全然別のテーマでちょっと盛り上がったりとか、うん、あとはあるいはやっぱりこうね、いろいろいつもこう話しかけてくれるお客さんもいるけど、そうじゃないお客さん、うん、リスナーもいるじゃないですか、
うんうんうん。
で、全然初めて声も聞くような人が意外と昔から聞いてくれてたりとか、
うん、
だって本当初めてで男性のお客さんで、
うん、
喋ってて、
うん、
なんでこの番組知ってるんですかとかね、うんうん、どういうきっかけで聞き始めたんですかって言ったら、ラムライダーのミュージックを最初に買って、
うん、
それからずっと CD 買ってるとか。
そうだよね。
2004年ですからね。
うん、
だからやっぱりね、
うん、
やってよかったなって思いました、
うん。そうだね。
松本さん的にはどうでしたか？
僕もやっぱりなかなか普段我々からも急に、
うん、
どうもどうもって話しかけに行くわけでもないし、
性格的にもね、そんなに僕らもするタイプじゃない
から、そういうのもなかなかできないし、
うん、
まあ普段こうよく話しかけてきてくれる人も僕らはからはいけないのでありがたかったりもするんだけど、
うんうん、
やっぱりそういうなかなか話す機会がない人でもよく来てはくれてるなって思ってる人って絶対いるじゃないですか。でそういう人たちにも俺もともとすごく興味があって、
うん、
で目立そういうの認識されたくないっていう人もいるから、
まあ俺らがそうだからね。
そう、うん、そこは選択制にしたんだけど、うん、結構皆さんこう希望してくれて、
うん、
で各部屋回って話をしてみると、
うん、
意外とやっぱりもう本当今回さ、
うん、
びっくりしたのが、俺と主に話したいって言ってくれた人がいたりとか、
ね、うん、ラム抜きで二人で喋りたいって人がいたからね。
そう、うん、みたいなのもあったりとか、
うん、
意外ともう本気の悩み相談みたいな悩みをぶつけてきてくれる人がいたりとか、
なんかこうやっぱりさ、
うん、
この放送っていうのはアーカイブも残るし、ポッドキャストもあるしさ、
うん、
なんかバカなこと言ってるようでいて、ある程度セーブしてるわけじゃないですか。
うんうんうん、
で、それが、ああいうエイジデラックスとか、そのイベントでのトークになると、やっぱり、まあ、ツイートは原則なしでってなって、はい、もうちょっと突っ込んだ話をするじゃないですか。
うん、
で、さらに、そのリスナーの人、まあ、1人から4人部屋まであったんですけど、うん、そこの限定ってなると、
うん、
もうちょっと話せることも増えるじゃん、少し。
うん、
で、その、ある、その、男性リスナーの親、うん、お悩み相談の時に、
うん、
結構その松本くんも、
うん、
あの自分の話を、
うん、
こう出してて、
うんうんうんうん、
で、あの、まあ、僕と松本くん二人でその部屋に訪問行って、男性のリスナーの方一人だったんですよ。
うんうん、
で、そうなると、まあ、僕と松本くんはそのリスナーの方を見てるじゃないですか。
うん、
で、リスナーの人は喋りながら僕と松本くんをまあ喋る方交互に見る感じ、うんうんうん、ちょっとみんな想像してほしいんですけど、うん、で、松本くんがその、なんか自分のプライベートのことを急にこう、その悩み相談のね、開始で喋り始めて、どれぐらいびっくりしたかって言ったら、俺がしばらく松本くんの顔を見ちゃったぐらいびっくりしたから。
そうだよね。
うん。それ俺も初めて聞く知らない話ね。
そうそう、本当に。
あの、おもむろに松本くんが、ラムもこれは知らない話なんだけどって言った話で、本当にびっくりしたって言いましたから、そういう意味でもすごく面白かったかな。
そうだね。そういう話も。もう本当にこういう機会だからと思って。
いや、面白かった。あれはなんか勇気づけられたんじゃない？そういうね、なんかまあちょっとした失敗談とかも。
何かのね。前進のきっかけになってくれれば、もうほら僕らなんておじさんですから。
いやもうね、失敗いっぱいしてますからね。
うん、そうそうそうそう。
羞恥心もなくなってきてますから。
そう、もうその自分よりもこう、下を育てたくなる世代ですから。
いや、かと思えばさ、うん、俺らと同じ年からちょっと上ぐらいのおじさんたちの4人部屋ってのがあったじゃないですか。
うん、
それも友達同士の申し込みとかじゃなくて、うん、それぞれ結構 AG は聞いてくれてるけど、うん、別々の人たち、男4人、
うん。
で、初めての人たちでやっぱ宿泊一泊って、うんうん、俺なら結構ハードル高いなと思って、
そうだね、う
ん、で、まぁ、10分測り始めて、10分だったんで1人で、
うん。
で、俺と松本くんと男6人だ、
うん。
で、俺はここをどうにか盛り上げようと思って、
うん、
皆さんどういう AV が好きなんですかってさ、
うんうんうん、
じゃあ4人とも結構もじもじしててさ、
うん、
でもしょうがねえと思って、うん、俺が自分のこう、こういうのは僕は好きなんですよね、
うんうんうん、
って言って、で、松本くんもやっぱ盛り上げないといけないから、
うんうん、
で、ラムそういうの好きなんだ。俺はね、こういうのが好きなんだよね、うん、って。ピピピピピ、10分ですって、俺と松本くんの
好きな
性癖だけ話して終わった部屋もあったね。
うん、そうそうそうそう。うん、で、そこの部屋でもさ、
うん、
そのさっきの逆だけど、うん、ラムが話してるのを俺が見ちゃうぐらいの、ネクストステージの性癖が発表されて、みたいなの、
はいはいはいはい、
一幕もありましたね。
そうなの。そういうのもあってね。うん、お互いの発見もあったね。
そうそう、やっぱり随分話されてるなって。
随分遠くに行ったな。
4馬身ぐらい先行ってんだな、みたいな。そういう発見もあった夜でした ね。
だけど、あそこの4人さ、うん、なんか、俺たちが部屋出た後にさ、
うん、
なんかそういう話してたっぽくてさ、
普通
にツイートでなんか女優さんの名前とか出してたね。
うん、そうだね、うん。そうそう。なんかのきっかけになったら、嬉しいですよ ね、 ね。僕、せめてもね。
あの後盛り上がってくれたら嬉しいね。うんう
ん、じゃないとやっぱりあのネクストステージの話の披露が浮かばれなくなっちゃうから、ね。うん、
ただ僕としては全然ネクストステージのつもりはなかった。
まあそうだね。
ナチュラルにね、
うんうん。
こういうのがいいかなっていう話はしたんでね。
うんうんうんうん、
確かにちょっと、あれ言わなくてもよかったね。それはね、次の後
で、まあまあまあ、でもあれはいい話でしたから。
そうですね。うん、なとこかな。ヘアホンも本当にちょっとね、面白かった話だけピックアップしてるけど、
そうだね。
普通に女性客のお客さんともいろいろ話もできたし、
ワイワイとした、
うん、あっという間だったね、2時半までね。
いや本当にそうだから、もうあれを希望者全員にできるのって今の規模が限界だから。
そうだね、
うん、
なんかパッとこうアンケート見た感じだと、正直自分たちで言うのもおかしいけど、リピーターの人も多そうだし、
うん、
ね、佐々木さんも乗り気だからまあ続けていってできる範囲まで今の形で、
うん、
ダメだったらまたなんか面白いこと考えましょう、
うん、
あとはね、東京でもちょっとまた久しぶりにトークイベントやろうかって話もあるし、
そうですね、うん、年末あたりね、
さすがにね、一泊で熱海はハードル高いっていう方に向けてもやっぱなんかやんなきゃなってのはあるんで、
う
ん、
やろうと思っています。
ちょっとね、ゲストなんかも交渉しつつできたらと、
はい、
言ったとこですかね、うん、
そうですね。
もう一曲聞いてお便りいきますか。
そうしましょうか。
今週のメールテーマは、あなたの特技を聞かせてくださいです。今からでもじゃんじゃん、はい、間に合いますんで送ってください、
はい、
じゃあ松本さん、チョイス一曲どうですか。
はい、では、サニーデイサービスでいちご畑で捕まえて、
どうぞ。さあ、
マスヤキートン
お便りいきましょうか。
はい、
本日のメールテーマは、
はい、あなたの特技を教えてくださいです。
うん、お願いします。
はい、
特技ございますか、松本さんは。
特技ですか、
うん、修理以外で
検索ですかね。
あー、検索ね、
うん、
旅行のセッティングとか、
うん、
こう 安いチケットとかね、飛行機の広告、ちょっと得意ですよね、うん、松本さんね、うん。俺、特になんかあるかな。俺はもう、昔のお笑い番組のことを記憶から引っ張り出すのが得意かな。
正確に覚えてるもんね。
そうですね。今ちょっとまたそれで新しいね、原稿の依頼が来てまして、ちょっとある雑誌に書くんですけど、うん、いよいよ俺もサブカルかーっていう雑誌からちょっと依頼が来たんで書くん
ですけど。いいですね。危ない1号ですか？
危ない1号懐かしいね。高校生の時だね、俺がね。危ない1号ね。危ない1号とかの頃のクイックジャパンも面白かったな。
ゲームラボですか？
ああ、いいですね。ゲームラボもね。金手指ね。
ラジオライフですか。
ラジオライフも結構バックアップ情報いっぱいありましたよね。さあ、お便り行きましょう。
はい。それでは、お便り紹介していきたいと思います。うん、神奈川県 UK さん、うん、メールテーマの特技ですが、人の名前とかを覚えるのが得意です。あ、いいね。ただ文字で見ないと覚えられないので、うん、音だけだとすぐ忘れてしまうのが難点です。
うんうん
うん。
全然ダメだ、顔と名前は。
うん。
なんか仕事で会った人は覚えないけど、リスナーは覚えるってのは確かにあるな。
うんなるほどね。
何字面にしたら覚えるけど、
うん、
耳で聞いた
と
覚えない
。それはなんとなくわかる。
わかる、わかる。でも、今回のさ、熱海は結構松本くん仕切ってたからさ、はい、今回のそのまあ50人ぐらいだけど、宿泊も含めて、は割と今回把握した感じですか？
そうだね。ヘアトークもあって、うん、特にまだちょっと顔と名前が一致してないなっていう人は、うん、その、すいません。お名前とその SNS だとどういう名前ですかっていうのをあえて聞いたりしたんだけど、その回もあって今回来てくれた人で日帰りの人だとちょっと分かんない人もいるんだけど、宿泊の人も全員分かります。
まあお部屋もね、
うん、そうそう、だからそのおかげでそのボーリングをさ、
うん、
やった時は全員にトントンってやって、あなた何連行ってくださいっつってこう振り分けをやってみたいなことがもうできるぐらいには皆さんのことはもう僕分かってるんで。
いやいや、ちょっともうそのボーリングの始球式の話はもういいじゃないですか、
ま
ず。
あ、しますボーリング。
いや、いいですよ、そんな。やめましょうよ、そんな。いいっすよ、ボーリングの始球式で俺がストライク取った話を。
全部しちゃったね。
しちゃった？
うん。
いや、あれはやっぱね、スター性を感じましたね。
いや、本当にね、あの時ばっかりは、うん、やっぱりここに大きな壁があるんだなって思
って。ってこと、自分と。
その後俺が投げたやつは4本左右に綺麗に残った。
そうね、スプリットでしたね。うん、そう、なんか急にね、始球式だなんつって煽られて僕がやったんですけど、うん、たまたまね、ストライク入ってすっごい盛り上がったね。
あれは盛り上がった。
あの瞬間はね。
そう。
あの瞬間と、ボーリングやってもらうときにたけしの真似したところが、あの2日間のハイライトでした、
ね。そうだね。そう。あれもさ、最初に、俺が、皆さんにここでボーリングをしてもらいますって言って、受けたんですよ。
うん。
ただ、ラムはすげえ正確に覚えてるから、ちょっとが抜けてる、みたいな。で、でラムの方がたけしの真似うまいの知ってるから、うん、じゃあやってっつってやってもらったらまた、うん、ドカンと来て、ね、
いやもうあんな拾い食いみたいなギャグで受けると思わなかったんでね。
あれは武田信弘のゴールの決め方
ですからね。そうですね、あれラッキーでしたね、うん、ラッキーゴールでした。いやいやいや
いやいや、ね、あれは受けたな。
ラムさんがね、いやいやラムさんはリスナーのことよく覚えてくれてますよ、
うん、
ね、よく覚えてますよ。さあ次行きましょう。
どうして紹介したの
よ。いや今ちょっとタイムラインのハッシュタグで一番来たんでね、うんうん、はい、次行きましょう。
さあ、それでは紹介していきましょう。埼玉市西区徳間子さん、はい、
うん、
ラムさん松本さんこんばんは、
はい、
今夜のお題の中に当てはまるもの、それは特技高速マウスクリックです。
頭悪そう。
高速ってつくやつ全部頭悪く聞こえるよね。もう絶対これエスパー伊藤さんの悪影響なんだけど。
めちゃイケかガキの使いの匂いしかしないわ。高速
って聞くとエレクトリカルパレード聞こえてきちゃうから。
そうだね。
高速マウスクリックです、
うん。
仕事柄毎日マウスをクリックしてるんですが。集中しすぎて人差し指の第一関節が痛くなる。あ、超高速でゲーム用のマウスじゃないとスピードが追いつかないくらいです。
うん、
集中しすぎて人差し指の第一関節が痛くなることもしばしば。このテクをいやらしいことに使えたらいいのにと思う今日この頃です。
うんうんうん、
もう最初から最後まで。
ずっと、
そうだね。なんかすごいよね。
俺たちの仲間だね、これね。
うん、面白い。
高速マウスクリック。
カチカチカチカチ。はい。
ね。もしかしてこの人最初、ボストンバックから来てるタイプの人
か
な。
かもしれない。
うん、そっかそっか。
3歳児の服着たりする
す。あったね、
うん。
あれだ。風船を鼻で割る人だ。そうですか、そうですか。うん、次行きましょうか。
あ、
うん、ちょっとこれ普通のお便りで。
いいですよ。
いただいてるのがあるんですけど、安住さんに質問。
はい。まだいますから。
はい。安住さんといえば白く綺麗な肌の持ち主であるイメージなのですが、うん、何かこれというケアはしてますか？
じゃあこれを聞くと本当ね、安住さん本当調子乗るから、ちょっとじゃあちょっとこっちに戻ってきていただいて。
はい、こんばんは。
お肌。こんばんは。
お肌のね。安住
です。はい、
そう、安住さんは本当にね、
本当にね、
肌が綺麗でね。
綺麗。
どう手入れしてらっしゃるんですか？
あの、もともとは、まあ、元を正しますよ。
え？
正しましょう。
あ、元正しますね。
元を正すと、はいはい、私、北海道出身なんですね。
う
ん、
そうですね。
あの、私が考察したんですが、うんうん、絶対的に、毛穴が閉まる時期が長い。
うんうん、あ、北の方の人の方
が。そうそうそう。
あ、なるほどね。
多分暑い方は毛穴開きっぱじゃないですか。
うん。だってこれは多分女性には当たり前かもしれないですけど、うん、毛穴は閉じてる方が良くて、うん、開くとあんま良くないってことでいいの？
そうです。
あ、なるほどね。じ
ゃ、確実にそうです。
なるほど。
はい。
で、じゃあまあちょっと自分が、でも北海道の人だって俺いろいろ知ってるけど、そんな安住さんみたいな人ばかじゃないですよ、お肌は。うん。
肌？
なんか秘密があるんじゃないですか？
じゃあ言います。
はい。
ですね。うん、正直、うん、マジで、うん、何もしてない。
これをね。
言うでしょ？言うでしょ？
毎回言う、この人、ね。
みんな出たよ。出たよ。
嘘だからって、今帰ってきたばかりの外野の声。
出たよ、出たよっていう雰囲気になる。わかる、わかる。それはすごくわかる、うん。でも、
5年前からずっとこれ聞いてるもんね。
いや、本当に、うん、だって週5ぐらい、うん、メイク落としてから、うん、化粧水つけないで寝るよ。
本当？
マジで。本当にマジで。
ビオレもなし？
ないないない。
クレアラシルは？
ないない。
ビフナイト。ビフナイト。
ニキビ用ね。
ビフナイト。
ビフナイト
ニキビ。ビフナイトもしてないの？
ニキビねえよ。
ありがとう。全然やってないんだ。
マジでなくて、でもちゃんとやるとしたら、メイクをちゃんと落とすこと。うん、しかもそれクリームクレンジングっていうので、オイルを使わないんですよ。うん、だからそれだ、クリームクレンジングだから、うん、なんかね、保湿されてるんですよね、基本的に。
うん、いや、でもそんなのリスナーさんからしたら、うん、それぐらいは私たちでやってますよっていうのもあるんじゃない？なんかないですか？
あと、みんな肌に過保護。
やりすぎ。
うん。
あ、なるほど、
うん。っていうことだと私は思います。あと、でも、うん、朝、うん、顔洗った後、あと朝風呂とか夜風呂の後は、うん、タオルを私凍らしてんですね。
う
ん、
ほう。
それを、バッと顔につけます。
冷やす。
うん。で、真っ赤になる。そう、閉めるの。開いた後は閉めないと。
開いた後は閉める。
閉めないと。
なるほど。
これが肝心ですね。
そうそうそう、そう。
例えば男性でも効くんですかね。俺らもちょっとやっぱね、毛穴開いてきてますね。
うん、毛穴が開く年頃ですよ。
我々？
うん、我々。
毛穴開き世代ですか。
いちごっ鼻とかね。
ああ、
ブツブツ
とした角
栓みたいな、
ね。そうですね、そうですね。
じゃあちょっと、凍らしたタオルでやってみるのがいいんじゃないかってことでいいですか？
そうですね。
じゃあちょっと、これね、送ってくださった方もちょっと参考にして。
あと、私絶対やんないのが、はい、眼筋を下げるという動作を絶対にしないです。
眼筋って何？
顔の筋肉。
顔
の筋肉を下げるのをやんない。
寝っ転がる時も、一、うん、回ほっぺたを上に上げてから抑えるっていうか。
はいはい。
確かにさ、垂れてないね、全然。
垂れてんだよ、それが。
これでも
垂れてんだよ。だからやってんだよ。だから絶対それはしない。
もう、板前みたいな。だからやってんだよ。
ヘアメイクさんとかでもね、たまにファンデーションをこう、下向きにこう、つけていく方がいて。うん、
あ、向きを？
そうそう。
下に下げる感
じ。そうすると、台無しじゃんと思って。本当に苛立つ。
苛立つ。
うん。
なるほどね。
絶対に上に上げます、
うん、これはもう、
肌は。
全メイクさんに聞いていただきたい。
いや、本当にこれ絶対ですよ。
うんうん、
ちょっともう一人女性の方いるんですけど、スタジオに。はい、どうですか、うん、今のお話を聞いて。客観的なご意見的には。
裸足の話ですか？
いや、それはもう
終わってます
。裸足の話。に終わってます。
うん、裸足の話。
あなた、靴履いて歌いますもんね。
そうですね。
めっちゃ高いよね。
裸足否定ですね。
裸足、一緒です、
ね。裸足否定派しかいない。
なるほど。まあでも実践してみたら結構いいかもしれないですよね。今の話、冷やしたタオルとかね、うんうん、その寝るときにね。
裸足じゃなくてね。
裸足はね、それは改めてもう一回裁判やりますから、全然。
裸足裁判ね。
やめてー。やめて
ー。誰の？
マネージャー OK 出た。
誰の？
マネージャー OK 出た。
まさかの。
あなた？
あなた出た。
え、それ名前出していいの？
いいんじゃないか。
あ、そう、
うん。
今ね、スタジオに越島敏子さんが。
はい。
ちょっと。 後ろでちゃ入れる係です。
腰
島さんからね、ずっとそのね、なんかよくわかんないんだけど、あの、
鬼塚千尋
とか、なんかすげえいっぱいその、さっき歌手の名前がね、来てたのは、外で聞いてたんですか？
聞きながら、その件について話したいなと思って。
話したいと思ってたんだ。
私も。
腰島さんから来てる LINE はね、コッコの話はもう終わりって言われて。鬼塚千尋の話ももう終わりっていうのと、人と世の話も終わりっていうのが、まとめてきてますね。
あずみちゃん。
あずみさんどうなんですかこの辺は。
あ？
あって。あって。
あ？
そうかそうか。まあまあまあまあ。
いや別に、私は裸足にならないよって話だけです。
そうですよね。
うんうんうん。
じゃあ、お便り続きいきますか。
私もって。
お便り続きましょう。お便り続きましょう。
はい、次いきますね。うん、江東区サチさん、
うん、
ラムさん松本さんこんばんは。
はい、こんばんは。
これが特技かどうか分かりませんが、うん、去年あたりから行きたいと思った場所に一人で行くことに全く抵抗がなくなりました、
うん、
仕事は平日休みが多いので、うん、友達と予定が合わずそもそも一人旅には抵抗がなかったのですが、うん、最近はついに一人ご飯や一人ライブも行けるようになってしまいました。
うん、
一人になれすぎて自分の今後が心配です。
うん、
今は実体験を持って視野が広がるのはいいことだと自分に聞かせています、
うんうんうん、
そしてこの特技を生かして AG デラックス、13も当日券で初参加しました、
うん、
思い切って行ってみてとても良かったです、
うん、
私物ビンゴでラムさんの私物の取り扱いの雑さを松本さんが注意している様子など、
うん、
AG でも垣間見える松本さんのラムさんに対する保護者感を実感しました。
そう？逆だけどね普段は、普段は俺がフォローにも言ってることが多いから、
ね、ということで、うん、遊びに来ていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。どうも。
一人でね遊びに行けるようになるとね本当に楽なんですよね。
いやそれが当たり前になるとさ、うん、もう人と一緒に行くって、
うん、
なんでそんなのが当たり前だと思って、楽しいこともあるけど、
うん、
そのなんかなんで一人っていうのはまず最初のアイデアとしてなかったのかなって不思議になるよね。
そうだね。その結局その誰も捕まんないからやめようってするのはもったいないよね。
そうだね。向こう行ったら誰かいるぐらいがちょうどいいもん。うん、そうだから15日僕新潟極楽とんぼのライブだけのために行くんですけど、
うん、
特に自分からね、
うん、
どうですかって言わなくても、うん、例えばメルマ旬報なんか一緒に連載してますけど、
うん、
あの笹団子さんから、
うん、
なんか苦手な食べ物ありますかとか声かけていただいたりとかして、
うんうんうんうん、
向こうで普通に向こうの人とちょっとなんかあとなんかコニーさんもちょっと時間があったらみたいな話してて、
うんうん、
そういう自由度ってのはやっぱり東京から計画してできるもんでもないし、
そうだね、
なきゃないで楽しいからね、うん、なんかいいんだと思いますけど、ちょっとなんかうるさいですね。
すげえ普通に喋ってるもんね。
ちょっとごちゃ
ごちゃ。どうぞどうぞ。
あ、じゃあ喋って、うん、うるせえなってだけで全然別に、うん、あの放送聞いてる人たちは多分いいと思う。入るからねこのマイク。あんまスケベの話しないでください。そんな二人で。うん、
近況の情報とかいいですかね。
恋バナとかいい。
恋バナと今日最初にいただいた近況とかいいですか、ね。
腰島さんの近況言わないですけど。
うん、
あ、言わないです。
言わないでよ。
腰島さんの近況は本当ね、うんはい。お願いします。
川口市レイさん、
うん、
特技だったことはあります。
はい、
ことならあります、
うん。
東京都内での車、東京の区内での、車の運転です。
うん、
道詳しいです。
うん、
昭和通り、蔵前橋通りなんていう正式な名称からキラー通り、骨董通りなんて道の名通称交差点名、建物は元より車寄せや駐車場の入り口がどっち側にあるかなどなど、うん、そのような地理の情報だけでなく、うん、曜日日時による混雑の予測などかなりの情報が頭の中に入っていました、うん、それは昔タクシーの運転手をしていたからです。なんとなくこの話の終わりは見えてると思いますが、その後カーナビがサクッと普及したため、
うん、
私唯一の特技を披露できる場面が一切なくなってしまいました、
うん、
世の中のあらゆる人が目的地に無駄なく迎えるのは素晴らしいことなんですが、少し悲しいです、
う
ん、
ああいいね、
うん、
なんかでもナビつけてるのにナビ設定しないで迷ってる運転手さんがたまにいるね、
うん、
お前それ使えよって思うけどね。
ガラクタかそれは、
うん、でもいいね、そんなタクシーの運転手やってた人ってあんまりなんかこのリスナーで初めて、うん、
確かに
面白いな、いつぐらいの人なんだろう、うん、
いやでも絶対的にやっぱりこのナビだと、
うん、
あの入り口に行きたいみたいなのがところまではやっぱ届かないからさ、
やっぱそこは究極的にはね、その運転手さんの勘定まだまだありますよね、
うんうん、こういうのがすんなり出る人っていうのはやっぱこのカーナビ社会でもまだまだ重宝される気はしますけどね。
もうナビがバカなのはもちろんのこと、うん、Google マップとかですら未だに信じられないルートを俺に提示してきやがるからね、
うんうん、
そんな信号いっぱいある道嫌だよとかさ。
高速重視にしてんのに、だいぶ先の入り口指定してきたりするからね。
やっぱそこはね、やっぱ人の勘っていうのはまだまだね、うん、使えるんじゃないですか。
そうですね。うん、
ありがとうございました。
次いきます。うん、東京都あやぱそなそさん。うん、エイジデラックスお疲れ様でした、うん、前回よりもクオリティが格段に上がっていて、日帰りにしたことを後悔しました。
ありがとうございます。
あと前回できなかったタロットができて、とても嬉しかったです。うん、秋葉原の母に相談できてよかったです、
うん、俺か。
さてさて、今日のメールテーマですが、私の特技は文化部の割に足が速いことです、うん、小学生の時はパソコン部、うん、中学生の時は美術部、うん、高校生の時は演劇部と全く運動していませんでしたが、もともと足が筋肉質で足が速い方でした、うん、そのため体育祭ではリレーの選手を任されることがあり、うん、私のことをあまり知らない人からは、あいつ速いのかと思われることが多々ありました。しかし順位を上げるなど、意外とチームに貢献するなど、ダークホースとなっていました、うん、今もそんなスポーツはしませんが、走って電車やバスに間に合うことや待ち合わせに間に合ったりします。
うん、いるよね、筋肉質の人。
うん、
羨ましいもん本当。
うん、
なんか全然、なんかさ、そこそ中田くんも結構筋肉質だよね。そうでもない？腰島さん、
もう冷蔵庫に入れてる
酒が飲み夢中だよ。腰島さん、中田君の話、オタクの相方の
めっちゃジェスチャー。
いや、
裸じゃなくて結構腕とか筋肉質じゃないと。
こんなお酒じゃなくて。
お前ほんといい加減にしろよ。
こんなお酒じゃなくて。何の話？
でも中田君って結構筋肉質じゃない？あんま鍛えてるイメージないけどさ。
ね、
あなたも最近、あなたも最近プロテインな感じ？あ、プロテイン飲んでんの？
プロテインは飲んでます。
飲んでるんだ。
プロテイン飲んでる。
運動後？
え、でもダイエットに使えるとかよく言
う
じゃん。
うん、
松本くんはね、すげえバカでかいストロベリーのやつ、これで買ってるバケツみたいなやつ
見た、うん、そう、こんなバケツみたいな。
ダイエット用ってのもあるの？
そ
う
そ
う
そ
う、
要はその筋肉をさ、つければ代謝が上がるから消費、あの脂肪燃焼しやすくなる。
生活してるだけでも、
だけのこと。
老化防止にもなるんだよ。
老化
防止。
タンパク質だから。
なるほどね。
タンパク源、良質なタンパク源。
うん、すげえ。
聞こえますか？
お酒飲んでいいよ。
うん、
あのね、あの、なんか、スペシャルなゲストが二人来てくれてるのは嬉しいんだけど、うん、俺この男女でワーキャーやってる感じは嫌なんだよ。
あ、なるほどね。うん、確かに確かに。
だから、仲いいよ。あの、ゲストとしてビシッとしててほしい、やっぱり二人にはね。
そうだね。
ちょっとだらしなすぎるだけ。冷蔵庫でガチャガチャやったりとか。
部屋飲みの感じになってる。まあ部屋飲みなんだけど。
うん。女性リスナー多いから。ね。うん、お願いしますね。うん、さあ、次のお便り行きましょう。黙っちゃった二人とも。
楽さよ。
ちょうどよくやってくれよ。
うん。
イメージね。はい。
千葉県副社長のゆういちさん。
うん。
これも私の特技、足が速いです。
うん。
陸上でインターハイ上位入賞してます。前に飛行機に乗り遅れそうで駅の乗り換えをダッシュしてた時、通りすがりの外国人が私を指して、うん、オーマイゴッドと言われた
もの。早すぎて。
オーマイ昆布が読みたいです。
そっち言いたいだけだろ、お前絶対。リトルグルメだろうが。
リトルグルメね。
そうですか、そうです
か。ポテトチップスの味噌汁とかね。ありました。
もうやめよう。それぞれ覚えてるやつ言い出すと止まんなくなっちゃうから。うん、あるけどね。プリンに醤油でウニだったかな。
そうですね。
ありましたね。さあさあ。
それから、東京都 YK さん。
うん。
3日前に発覚したのですが、私、AG オールスター感謝祭のクイズに回答するのが得意みたいです。
うん。
実は、会場に持ち込んだノートパソコンの中に仕込んだ資料でカンニングする気満々だったのですが、うん、実際カンニングする暇なんて全然なかったです。
早押しだったからね。
そうだね。うん。ちなみに、もし次の感謝祭が開催される場合に、うん、王者防衛できなかったら恥ずかしいので、もう引退したいです。
なるほど。
もしくは次回の問題を作りたいです。まあ確かに、超詳しいからね。
そうだね。うん、この方はやっぱヘビーリスナーですか、うん、ただ今回はね、なんだかんだその、色川さんが一人で問題全部考えてやってくれましたから、
うん、
やっぱちょっと色川さんっていうのはやっぱ人がいいというか、優しいところがありますけど、うん、次回の感謝祭は僕と松本くんも出題に参加しますから、うん、そうなると相当ひねくれた問題が増えると思うん
で、ね。そうね。
これはもうあのヘビーリスナーというのもそう簡単にはね、うん。
ヘビーリスナーかどうかというより、人として、その、慎重、 その疑い深いかとか、そういう要素が、
ね。ただ早く押すだけでは勝てないみたいなやつも入れたいですよね。
うん、そうですね。
ただ面白かったね、クイズはね。
うん、面白かった、本当に。
スマホで回答できるっていう手元のね、うん、面白いシステムだったん
ですけど、みんなの方勝とうとしてたからさ。
そう。
途中まで1位だったんだ。
松本くんテストの段階からすげえ早押しガチだったよね。
そうそうそうそう。
それはちょっとあったね。
うん。
あの、気になる方はぜひ次回参加していただいて、おそらくね、はい、今回来た方、スケジュールさえあれば、なんかまたみんな来てくれそうな感じではあったので、
うん、
あの、今回来れなかったって方はぜひ次回ね、もしあの、スケジュール、3月の、仮押さえの日程は言っていいの？
今3月4日を仮押さえしてます。
なんで、あの、開けるだけ開けといて、次は必ずと思った方はぜひ、うん、あの、今のうちから調整だけでもね、
そうだね、
してもらえたらいい。
結局9月の10日も仮押さえしてますって言って、そのまま本決まりになったので。
そうね、そうそう、まあまあ、うん、次の歌いきますか。はい、
北海道稚内市のサイさん、
はい、
お久しぶりです、こんばんは、うん、稚内はもう秋です、
うん、
むしろちょっと寒くてカサカサしたパーカーとか着ないと風にやられます、うん、特技ですが、うん、エイジデラックス札幌初回に行った時に、
うん、
留守番していた新生児だった息子が3歳になり、
うん、そうだ、
よく行く子育て支援センターで1歳から3歳ぐらいの幼児と、接することが多いんですが、うん、幼児と遊ぶのが上手ねとお母様方に言われることが多いです。
すげえすげえすげえ、
自分では一緒に遊んでるだけで羨ましい、うまい下手もないと思いますが、
うん、
せっかくなので特技ということにしました。
あ、覚えてるわ、
熱海はいつか行ってみたいのでずっと続くことを祈っております、うん、ということですね、うん、ありがとうございます。
そう、札幌でもやってるんですよね。
うん、札幌でもやりましたね、うん、
ちょっと待ってね、小島さん、喋、はい、るなら喋る、黙るなら黙る、はっきりしてくれる、うん、あなたの声通るから、そ
う
だね、
うん、缶がどんどん増えて
酒が
どんどん増えていく。
今まあ言ってみれば僕の同業でね、
はい、
僕と中田君の共通のお友達の西健も今
なかなかのメンバーが揃ってますよ。
西健今日レコーディング、あ、TD 明け？
TD 明け。
あ、お疲れ様でした。
お疲れ様です。
ちょっと後で仕事の相談があるんでね、お願いします。
はい、
行きましょう。
ね、どんどん向こうが楽しそうな
一曲ちょっとさ仕切り直すか。
そうですね。
俺挨拶したいから、
そうだね、
に、
うん、じゃあ曲
一曲
行
きましょう
か、
ラムライダーのエニーカラーズネタのスポンジ食べるくんマッシュアップ、どうぞ聴いてください。はい、というわけで聴いていただきましたのはスポンジ食べるくんマッシュアップシリーズより、ラムライダーエニーカラーズのマッシュアップ聴いていただきました。
はい、
こちらね、熱海に来た方は結構、お持ち帰りいただいた方が多いんじゃないでしょうか。
これ読むべきかちょっと悩んだんですけど。
あるんですか、なんか。
デイトナ最高さん。
はい。
もうなんとなくわかる。
もう、免許取り上げましょう。デイトナさんからは。
本日のメールテーマ、あなたの特技教えてくださいですが、
うん、
自分はやっぱり運転ですね。
もう次行きましょう。読まなくていいでしょ、それは。だってそれ嘘なんだから。
うん、うん、嘘だよね。虚偽、虚偽の申告だよね、うん。
それはダメでしょ。
一応読むよ。
あ、いいです。
嘘だと思うけど。おかげさまでここ2年半くらい無事故無違反なので、
2年半
もう特技と言って過言ではないですね。さて、特技というものではないですが、すれ違った人をなんとなく覚えられます、
うん、
あれ、あの人さっきどこどこですれ違ったよねとか、あの人さっきあそこにいたよねとかです、全然役に立たないし最近目が悪くなってきたのであんまり覚えられなくなってきました、うん、特技ないな、以上ですというか、
この人はね、うん、免停とか事故ばっかり繰り返してる人ね、うん、そう、本当笑えるうちに早く免許を、うん、もうあの返却してほしい
な。もう他のその犯罪だったら、うん、実刑で出られなくなるぐらい。
そうですよ。いくらね、有能な弁護士がいてもね。
そうだよ。
なかなか示談にはならないんですよ。
うん？
ええ、もうね、うん、本当に申し訳ございませんでした。
うん
うんうん、報道陣を睨みつけて、ね、ハイエースに乗り込んでいくぐらいですからね。
うん、
いや、弁護士のコメントがひどかったよ。さあさあ、次行きましょう。
はい、ちょっとね、
うん、
あの、普通のお便りで、
はい、お願いします。
来てるやつあるんですけど、
どうぞどうぞ。
埼玉市七男さん、
うん、
ラムさん、松本さん、安住さん、越島さん、こんばんは、
うん。
私はマンションの高層階に住んでいるのですが、
うん、
夕方からずっとうちとお隣の境目の仕切り板の上に鳩がいて、
うん、
熟睡中です、
うん、
お隣の犬が吠えても微動だにしません朝にはいなくなってることを願いますが、鳩が嫌いなので眠れぬ夜になりそうですっていうことで
普通のお便りこれ、
うん、
あの、まあ、送ってくるのはいいけど、松本くんそれなんで読んだの、うん、
え、
なんで読んだの。
いや、なんかちょっとこう変わったタイプのお便りが来たなと思って。
でも鳩怖いって言うとたまにいるよね。
怖い、
うん、こちらの鳩怖い。
お
お、
オレンジ色じゃん。
オレンジ色、
鳩、
目が、
目が。
目って、鳩の目ってオレンジ色なの？
よく見たら。
まあ確かに。
茶色。
白目じゃない。
ああ、うん。そのオレンジ色の目が怖い。
しばしってるみたい。
あ、血走ってるね。
なるほど、そこが怖いの。
あ、今ね、あ、でも確かにそうだ。あ、ほんとだ。あ、怖い。
怖
わ、怖っ。
目だけの。
ちょっとあの、貞子みたいな感じ。
充血じゃん。
あ、でも確かに、ハトの不安要素としたらやっぱ目だよね。目つき。あ、怖い。
怖
それ、ハト目で検索した画像検索でしょ。気になる方はね、ハト目で Google で画像検索すると、確かにちょっとこれは怖いわ。怖い。
うちのシェアハウスさ、その共通のキッチンのすぐ横にちょっとしたベランダがあって、そこに、鳩が住み着いちゃってて、普通に卵を産んで孵化したりしてるのを、俺見てたの。汚いのな、生まれたばっかりの鳩って。
なんか灰色っぽいやつだ、ね、
のバサバサした感じのやつで。
あんまり、ね、
そう、あの、糞とかがひどいので、もうネット張って今いなくなったんだけど、鳩の羽化を見たのは生まれて初めてだったので。
間近で見るのは、確かに鳩減ったよ、でも。新宿とかに余計なんか集合してるイメージがある。
鳥ってどこで死んでるんだろうね。
確かになんか森
森
確かにその辺で行き倒れたりはしてないよね。
そう。誰かが片付けてんのか知らないけど。
それ言ったら野良猫とか。野良猫とか。
そう、動物たちってどこで死んでんのか不思議じゃない、
確かに。
どっかに挟まってたりするのかな、奥の方に。
自動販売機と自動販売機があるとか。そうかもね。
すげえ鳥が死んでる場所とかあんのかな。
野良犬っていないね。
野良犬、そうだね。野良犬はもう保健所が捕まえに来るんじゃない。
そうか、うん。昔ほらよ、校庭にさ、あ、犬だっつって入ってきたりしなかった？
あったね。
あの、落合くん23歳ですけど、校庭に犬が入ってくるってありました？
あ、たまに
あった。あった？
すごい、イベントみたいな。
なるよね。あ、じゃあまだあるはあるんだ。うん、いやいや、それはやっぱ小学生にとって校庭に犬が入ってくるっていうのは、ちょっとしたカーニバルです
よ
ね。
犬と知らないおじさんがね、入ってきたら、ちょっとしたイベントです、ね。
知らないおじさんあった？
うん。
知らないおじさんが、あ、あった、あずみさんありました。
あるある。
あ、そうですか。あずみ、どんな、それは函館じゃなくて、どこだっけ？
札幌です。
札幌か。札幌のその、小学校。
私しかも、女子校だったので、
女子校だった。
そういうおじさんいっぱいいますよ。
え、あ、そうなの。ああ、変質者みたいな。そうそうそう。
まあね、学校によっては芸人さん入ってきたりしてましたけどね。
ああ、ありましたね。制服がね。あの人が、あの人が有罪でたか。まあ、そうですか。
さあ、次。
はい、お願いしましょう。はい。
あ、いいな、これ。
どうでしょう。
松江市クルーソーさん、
うん。
僕の特技は、オムライスをトロトロにすることです。
うん、
映画タンポポで登場するタンポポオムライスを見てから作り始めました。
うん、
試行錯誤を繰り返して家族も満足するようなオムライスを作ることができるようになりました。
ああ、いいじゃないですか。今度エイジデラックスで作ってもらいましょう。
ね。
あの、エイジデラックスも会場毎回いろいろ考えててさ、今度そのキッチンスタジアムみたいなところを借りれねえかなみたいな
話
もしてるから。
キッチン。
ふわふわのオムレツを、ね、
やりたいよね。
タンポポってラーメンの映画だよね。オムレツも出てくるの？
出てくる。
タンポポって伊丹十三のタンポポじゃなく違うのかな、確かラーメンの。
マルサの女の伊丹十三。
そう、もちろんもちろん。マルサの女の前ですよ、タンポポ。名作ですよ。
あれ、免許がないわ。
免許ないわ、まあ、タチヒロシっていう情報しかすぐには出てこないけど、西県うるさい。タチヒロシじゃないよ。
早押しクイズみたいな。
俺より早く言わなくていい。そうね。
うん、
西県タチヒロシ大好きだから。ね。
大名犬とかもね、有名ですけどね。
あ、色真っ黒の人だ。大名犬の二代目。
嘘、もう、色真っ黒って言われたら、やっぱり何でんかんでんの人出てこないよ。川原社長ね。
今ちょっと、俺ね、あの、昔のカンナラのさ、あの、何年間での、あの、柱の左右にある写真の真似をしたんだけど。ラジオだからね、
ちょっと伝わらない。それね、ちょっと日村さんがやる沢田健二に。
そう、ぜひね、まあまあ、それはうちのスタッフがちゃんと何年間での柱の写真をちゃんとアップしてくれる。
そうですね。
大丈夫。次お便り行きましょう。
福岡県へっぽこさん。
福岡。
私の特技はモンスタークレーマー対応です、学生時代に某電話会社のオペレーター勤務のバイトをしていたのですが、怒鳴るタイプ、ネチネチタイプ、暇つぶしタイプ、寂しがり屋タイプ、いかがわしいタイプ。
ちょっと待ってね、色川さん、はい、それのさ右側の柱だけのアップ探してくれる？そんな電話なんだ
よ。今やってたのは右側の、
そうそう、右側ね、左はねちょっと腕組んでカッコつけてるやつで、
なるほど、
右が今俺が真似したやつなんでね、そっちの方がいいかもね。
いかがわしいタイプ。それはもうありとあらゆる方々と顔も見ず声だけで対応するという経験をしました。
電話会社で働いててクレーマーの方が結構多かったと。
そうですね、おかげで相手がそれなりに満足するだろうという最短コースを冷静に見極めながら、感情に流されず柔軟かつ毅然として対応するということが、
周りの人よりできているように思います。
なるほど、
これ結構いい、ね、
これでもクレーマーっていう意味でやっぱ松本さんの仕事柄結構、うん、クレーマーとは言わなくてもおかしなお客さん来るんじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
これ壊れた壊れたっつって、
うん、
なんかありますか今までこう言える範囲でこんなのこんな人いたみたいな。
うーんとね、結構そのまあ、クレームなのか分かんないけど、うん、その明らかにもう曲がっちゃってんだよね、機械が、
うんうん、そのものがね、
物理的に曲がっちゃってて、うん、でも明らかに、まあ、何かしら力がかかって曲がっちゃってるんだけど、
うん、
記憶がないと、
うん、
こんなの記憶がない、
買った時からこんなに曲げたことはないと、
そうそうだったんじゃないかとか、
うん、
もうこれがもともと弱いんじゃないかとかって言われることがあって、
うんうん
うん、でも本気でそう思ってるのか
言い張ればなんとかなると思ってるのか、
うん、見極めらんないぐらい本気で怒っている人とかを見てるときに、そのまあこの状況だけ見たら明らかにやっちゃってるでしょって俺は思うんだけど、
うんうんうん、
本当にこの人には心当たりがなくて、
うん、
知らないうちになってて言ってるんだろうなっていう場合もあるから、
うん、
まあとはいえそれはもうこうそうなっちゃってたらこっちの判断は変えられないんだけど、うん、そういう時にちょっとなんか迷いが出る時は
あるかな。なるほどね、うん、言い返すのもあれだしみたいな感じだ。
そうそうそうそう、まあ、ちょっとなんか
たまる仕事だな、うん、修理工も。
いやでもやっぱり基本的にはその俺変わった人は好きだから見てる分には、
うん、
結構変わった人来たなと思ったらできるだけその人の魅力を引き出すようにしてる
松本君発言としては本当ギリギリだけど、ね、あなたの仕事を考える、
うんうん、だからその吉田剛さんとかすごいなって思
うんですよね。でそうなんだよ、あの俯瞰で面白がれるっていうかね、うん、
あそこまで慣れたらいいなって思ったりします。AG デラックス J さんお疲れ様でした。とてもとても楽しかったので熱海ロスです。
ありがとう、
ありがとうございます、
うん、
テーマの特技ですが、うん、最近習得した特技として素早い旅行手記があります、
うん、
ここ数年仕事で出張が多く旅行の手配をのんびりしていたら仕事にならないので自然と早くなりました、
うん、
楽天トラベル、エキネット、飛行機のサービスデスク、オンラインなどを使い、
うん、
国内で特に詳細にこだわらなければ、うん、15分から30分で交通とホテルの手配を済ませることができるようになりました。今日も八戸から帰りながら AG を聞く予定でした。すごい、
俺だから9月15日2日後、
うん、
僕新潟行くんですよ一人で、
うん、
でやっぱ DJ とかだとさマネージャーさんとかが手配してくれてさ、
うん、
まあせいぜいあの午前中がいいですか午後がいいですかとかさ、
うん、
帰り何時がいいですかって言われて仕事あるから昼には戻りたいって言ったら全部やってくれるわけじゃないですか、
うん、
だから新潟僕は極楽とんぼのライブを勝手に見に行くだけだから、
うん、
僕が自分で撮るしかないじゃないですか。
そうだね、
まあ、半日かかりましたね宿泊付きで。てかホテル今ほんと高いのね、
う
ん、
高い、
あのびっくりした、
うん、
でしかもなんか最初何箇所か撮ったところは後から断られて、
え、そういうのあるの？
あのなんか2名からって書いてあるんだけど、
うん、
ネットでね検索するときに、でも
ちょっとこのラムライダーっていう名前、
違うそこは実名でやってますから予約が大丈夫です。あの2名からって見出しには書いてあるんだけど、うん、1名1室が選べるのよ、そのタブをクリックすると、
はいはいはい、
だからこれ書いてはあるけど、うん、予約はしかもなんかちゃんと値段もちょっと金額も上がるわけ、
うんうんうん、
だからこれでじゃあ2000アップすれば1人取れんだなと思って、
うん、
サブミットはい OK ってやって、クレジットカードの番号も入れてんのに後から電話かかってきて、うん、このホテルは2名様からなんで、
うんうんうんうん、
で、あの他のとこもご案内できるんで今メールしますと送ってきたやつが、
うん、
もう5000、1万円ぐらい高い部屋が来たりとかっていうので、
うん、
すげえ苦労したし、
うん、
あ、俺のファンの人こんなこと毎回やってきてくれてんだって思ったら、やっぱあの、ありがたいなって本当に思った。
そうです
よ。お金のこともそうですけど、
うん、
こんな煩わしいってか、だからその。
まあ宿こそこちらでやってますけどね。
あの、熱海に関してもね。ただほら、地方の店とかも来てくれるじゃん、まあ
う
ん、
そうだね。
だから、告知は本当に早くないとダメだし、
うん、
あの、スケジュールよりホテルは取れないじゃん。
うん、
そんな1週間前、2週間前に告知されても。
そうだね。うん、ホテルは本当死活問題だ
から、ね。そう、ホテル。あの、本人の予定よりもホテル。
うん、
って思った、
うん。うん。確かに。
それはね、やってみないと分かんない、ね。
うん、
だからこういうリスナーの方とかで、こう、あの、サクサクっと取れるって人は本当素直に、あの、尊敬するわ。
そうだね、うん、なんか何回かやるともうある程度ここのサイトこういう時はこういうの見た方がいいとかっていうのをつかめてくるようにはなるんですけどね、う
ん、なんかね海外の旅行とかは逆に取りやすいんだけど、うん、なんか国内はまたちょっと勝手が違うなって今回改めて思ったね。自分で撮る機会がほとんどないし、うん、
アメリカとかだと一部屋いくらだけど日本って一人いくらだからね、
うん、俺ねここ数年のね国内旅行はね、うん、まず行きたいホテルがあってそこ取っちゃえば車で行くっていうのがあるけど、うん、それ以外はほぼマネージャーか松本くんが取ってるから、うん、自分で取ったことがほとんどなかったので、うんうんうん、改めて大変な作業だなと思いました、うん、リスナーの方にも感謝です。
そうそういうのもあってね、うん、僕はもう半年前からの告知をね、
そうですよね、次3月4日ね、はい、仮押さえてます ね, そ, す ね, ねそろそろあのなんか告知したい人たちが
ざわつき出しましたので
お便りあと1個2個ぐらいしときますか。じゃあ
そうですね、うん、山形県ベネットは静かに暮らしたいさん、自分はの特技は、うん、ソフトクリームをうまく作れるです。
お、
以前コンビニで働いていた時にソフトクリームを作る機会があったので普通の人よりはうまいと思います、うん、披露する場所はあまりありませんか、うん、ということで、うんうんうん、ちなみにコツはあまり手を動かさないことで、
あ、こうやってぐるぐる回すと、
うん、
一回どこだっけな、なんかサイトで見たのかテレビで見たのか、あのソフトクリーム巻くのがめっちゃ下手なおばさんがやってる店っていうのがあってさ全部ぐちゃぐちゃなやつあったよね。わかんない、
逆にいいねそれ、宮崎県バスケットカウント、
はい、
人から言われたのですが、うん、僕は何も言ってないのに人に助けてもらうことが特技みたいです、
うん、
例えばテスト前ノート借りたいなって思うと何も言ってないのに必ず誰かが、どうせノートちゃんと取ってないんでしょうと持ってきてくれてたし、うん、やべえ本格的に体調悪いなと思ってるとまだ何も言ってないし、うん、具合悪い素振りも出してないのに、ねえもしかして具合悪いんじゃない、うん、あ本当だ具合悪そう、帰って休んだ方がいいよ、ね、うん、帰らせてあげた方がいいですよねって流れになって、うん、じゃあすみませんお言葉に甘えてっていうだけですんなり相対できるようになってます、
うん、
欠点はまだこの特技を自分でコントロールできないことです、
うん、
できたら俺無敵だと思います、うん、ということですね。
エロ漫画の読みすぎなんじゃないそんなことある、そんな周りが自分から助けてくれるなんて。
俺体調悪くないけど体調悪いんじゃないって言われることはよくある。
今日顔色悪いって言われてなかった、誰かに
顔色悪いって大体言われる、
あ、老けたんじゃないって言われたね、越島さんはね、出会いが
してもするよ。
そうだよ、
うん、告知大会に
行きましょう。大告知大会、は
い、大告知大会に行きたいと思います。
何聞いてもらえますか、曲は。
ではですね、
はい、
松
本さんが選んだこの一曲を聴いてください、はい、
Careless Scream、
どうぞ。
Rust Chimes Remix。
はい、聞いていただきましたのは Careless Scream Rust Chimes Remix でした。
そう、 Careless Scream Rust Chimes Remix でした。
いや、
Remix
Careless、カレス、スクリーム、
カレス、
ロス、チャイムス、
スクリー
ム、ね、
はい、
果たし、ね、さあ告知いきましょうか。
さあ告知のね、
ね、もう我々も告知ないですか、ね、熱海終わった
ら、ね、もう来年の3月の告知
しかないですか。それまで何もないですから。
はい、
今日ゲストの方いろいろ来て、まあゲストで遊びに来ていらっしゃる方もいらっしゃいますので、一人ずつちょっと告知お伺いしてから、
そうですね。
ちょっとね、まあオーディオギャラクシーされてもいい。行こうかなと思います。まずは、本日のまあメインゲストでございます、あずみさん。
はい。
告知ございましたらお願いします。
はい。先ほども散々お話しさせていただきました。
うん、
私の初めての、うん、出演映画。
シン・ゴジラ超え。
超えるぞ。
うん。
やだい、余計なこと。
君の名は超え、うん、ね。
平成たぬき合戦ポンポコ超え。
もう超えてる。自然破壊よね。自然破壊を訴えた映画ですね。
うん。はい、ケニー超え。
ケニー声。
ケニー声。
スケボーの、
スケボーの。
感動作。
ね、もう言わせて。
涙、涙な、ケニー声。
言わせてくれる、
うん、お願いします、はい、お願いします。
9月24日渋谷ユーロスペース、
うん、
初日、函館コーヒー上映でございます。
うん、
で、これ言っていいのかわかりませんが、
大丈夫、
ですね、初回の、うん、上映の後、舞台挨拶がございます。
す
そして、うん、9月の29日、言っていいのか分かりませんが、うん、フライングしてしまいますが、
う
ん、私のミニライブがあるのかないのかちょっと分からないけれども、そういう話もあったり、
うん、
で、そしてですね、はい、9月24日から渋谷で公開なんですけれども、
うん、
10月から全国30巻ぐらい上映になるんですが、
う
ん、その函館、
うん、
メインの函館がですね、うん、10月22日から、うん、シネマ太陽函館で公開になるんですね、うん、
はい、
でそれのこれも言っていいのか知りませんがその前日になんかちょっとあるかも
お言っちゃう
みたいな、うん、
10.21 ですね。
あるので、あります。うん、あと、私が個人的に、10月9日あたりに、関東近郊でライブがあるかも。うんう
ん、群馬だっけどこだっけ
本当に群馬だっけ、うん、なんだっけ
なんかね、さっき言ってたやつ。
なんかそんなようなやつが。
匂わし告知がたくさんありますね。
よくわかんないんですけど、そういうなんか群馬なんだかなんだかみたいなところで、ね、ちょっとライブが私久しぶりにあるかもしれないなっていうのが、ちょっと、うん、いろいろありますので、
はい、
私のホームページ、ツイッター、インスタグラム、フェイスブック、それぞれご覧いただければ。
ミクシー等々ね。
ミクシー出たね。
マイスペース。
マイスペースね。
魔法のアイランド。
魔法のアイランド。
それぞれフォローして。
全略プロフィール。
全略プロフィール。いただいてそこでね、はい、全力プロフィールの方で情報を、ね
はいはい、その辺
ねアメーバピグ
セカンドさんのポストペット
ポストペット
ねポストペットであずみさんの携帯小説を読みます
ジオシティーズね
ジオシティーズね
その辺をフォローしていただければ私の、情報が常に見られます、
うんはい、そうですね、はい、最新情報が、ね、
最新情報が見られます、ね、はい
越島さん今の良かったよすごくだからあずみさん本日のゲストありがとうございました
ありがとうございました
さあ、せっかく告知大会ということで、
はい、
あまりこの番組で名前がそんな出てくることないですけど、
はい
まあ、僕のすごい、親しい友人であります、うん、プロデューサーであり、ミュージシャンである、西健さんもね、来ていただいて。そうだよ。
はい、どうぞ、こちら。
西健もね、金沢出身では、カプセルの二人と同郷なんですよ。
そう
なんで何かって言うと中田くんとよくね、うん、なんかよくわかんないショッピングモール行ったりね。
ショッピングモール、ね。
で、中田くんのデートって言ったら全部この人なんですよ。そうね。なんかね、AG リスナー的に中田くんと俺はちょっと仲いいみたいな、イメージあると思うんですけど、うんうんうん、もうこの人がもう本命の彼女みたいな感じなんですよ、うん、本当に、
まあ、曲で言うとビートギャザーな感じですよね本当に
さあめんどくさいゲスト来ましたよさあ告知なんか今日ちょうど発売のやつもある
そうですねグリーンがもう顔出してない。
E がいっぱいある、
ね。そう、E がいっぱいある。グリーンが
今日、プロデュースやってるんですよ。
今年で10周年で、
うん、
その記念すべきアルバム円っていうアルバムが今日出まして、
うん、
で、まあ、今月末に、シドっていうビジュアル、まあ、ビジュアルバンドが
VK のバンドが。
はい。の、ボーカル、マオさんのプロデュースを僕がやってまして、
うん、
そのアルバム僕がフルで。
やってる
やってますね。
すごい。グリーンは何やってんの？
グリーンは楽曲を3曲かな。今回は。
ね、うん。売れっ子なの、はい、売れっ子なんですよ。だからそう、僕一回この放送で、うつさんと飲み行ったっていう話があったんですけど、うつさんのプロデュースも西健がやってて、それで俺を誘ってくれて、行ってね、俺がはしゃいじゃってね。
TM ネットワークの。もうね、僕ら世代からすると TM ネットワークって言ったらもう、
まあまあ、
ね、気持ちいい恋したいの話俺がいっぱいしちゃってね、うつさんの前で。西健のあの時の気持ちを考えると、
うん、いや、大丈夫、大丈夫。俺は、うつさんの目を見ながら、うん、ラム君もっといけって思ってた。もっといけ、もっといけ。
でも、あれだよね。あの時俺は帰り際に、うわ、絶対やっちまったって思ってたけど、なんかまた飲みに行こうって話もあるんだよね。
そう。で、うつさんとご飯行くと、あ、そういえばラムライダー君最近どうしてんの、うん、とか言って。
ほら、
じゃまた飲みに行こうって言っといて。
行こう行こう。
そうそうだね。じゃあまた気持ちいい声したい
な。しよう。だってね、ドラマの収録の後、どこで飲んでたとかそういう話もあったもんね。
そうそうそうそうそう。そうそう。
あった、
あった。うん。
また3人でダーツしようね。
ねね、
ダーツ。打つとね。
打つと。まだファン。
防御ボードと一緒に、ね。
ティー打つね。
ティー打つとね。
新
ティー。ジャッキーチェンのシティハンターの映画の話しよう、ね。
そうそうそう、ダンスダンスダンスで。
しようしよう。しようしよう。ね。はい。トゥツとね。
トゥツとね。
しよしよ。というわけでね、僕らの身近の、なかなかこういうところで声が聞ける機会もない
西
健はね、
あざます、本当に
すみません。そう、ちょっとね、今僕、いろいろ今、なんか今月後半急に仕事がいっぱい来てて、うん、どうしても一曲ちょっと一緒にやりたいのがあって、ちょっとお手伝いお願いしようと思ってるんで、
うんうんうんうん、
近々それも多分クレジットに西健が入ってる曲聞けんじゃないかなと。大丈夫そうですか？
うん、全然大丈夫です。
ね、一曲ちょっと、
はい。楽しみです。
結構みんなが知ってるアーティストのやつやりますんで、
はい、
楽しみにしててください。
はい。はい、
さあ、そして、本丸。ついにこの番組6年やってて。
来ましたよ。
声がちゃんと出るの初めて。でも、時なんか笑い声が入ってたりしたね。よく遊びに来て昔。
一回
行ったことはあったね。
そう、うん。実はこっそり。
酔っ払ってて。
酔っ払ってないけど、見に来たことはあるんですよね。
う
ん、
そうだっけ、う
ん、某なんとかさんが来た時に。
ああ、うん、別にいいんじゃない？マサノさんが来た時に来た
あ。そうそうそう、うん、バカリズムさんが来た時に。うん
ちゃんと
見学に来たんですよね。
来るの初めてだ。
そうそうそうそうそう。
じゃあなんかお知らせとかありますか？カプセル越島さん。
あんまりないんですけど。
うん。さっき言ったやつ
だね。さっき言った9月17日。うん、
京都
ワールド、うん、高野菜。
うん。
竹の子の高野菜になるのかな？
そうそうそう。
それとあと一番今。
でかいやつだ。
でかいやつ。
うん。俺出ねえやつだよ、音の子。
ラム君来ないの？
わかんない。なんか、多分行かないんじゃない？わかんないけど。
10月2日の日曜日。
10月2日。
カプセルの地元、金沢で。
はいはいはい。
フェスをやります。
としこの地元ね。
中田安高プレゼンツ。
うん。
音の子。
うん。誰が出んの？
カプセル、うん、キャリー、
うん、すげえの出るじゃん、ヒップホップのレジェンド。
あと、キックザカンクルー
さん。そう、キックザカンクルーが出る。
電波組さん。
はい。
テディ君とかバンボちゃんも出るんじゃない、
うん、そうなんです。
すごいイベントですからね。星島さんは何をやるんですか？
歌を歌います。
あのカプセルの歌を歌うんですか？
あ、そうですね。カプセルの歌しか歌いません。
あ、そうなんですか。じゃあね、星島さんの真面目な歌が聞きたいという方は音の子か、うん、タケノコの高野菜に来ていただければね。
そうですね。
特にタケノコの高野菜ではね、もうカプセルのライブ中、うん、僕がずっと横でニヤニヤしてますんで、ね、
ワールドで、
ね、いや歌うまいんですよ本当に。
やめてよ。
大好きで星島さんの声、うん、俺星島さんの声大好きなんで。
僕グライダーでファンになったんですけど。
俺なんだったかな、俺はもうね、あのやっぱファーストの頃からずっと東京喫茶からなんで僕は。
それすげえ言うよね、
うん、東京喫茶を天気予報で見てから、あ、早朝の天気予報で見てからのファンなんでね。
グライダー俺やりすぎ工事、
そうやりすぎのエンディングだったね。やりすぎ工事のエンディングだったね。
そうでした。
長いですね、そこまで付き合いがね。
うん、
カプセルの2人とも、
ね、年取ったよね。
年取った。まあまあそうだね。越島さんはもうずっと若いですけどね。うん、越島さん、安住さんはもうずっと年取らない
です、うん、ずっと若い
美魔女ですから。
美魔女、
美魔女時代、美魔女時代、美魔女時代から若いですね。そこ正していいかな。
安住さん、安住さん、
あ、気づいちゃったよ。今回は気づいちゃったよ、安住さん
なところで、じゃあ一応僕らも告知ありますか。松本さん告知、熱海の、
そうですね、
熱海の告知ありますか。
次の熱海は3月4日。
もうまたこれに向けてやんなきゃいけないんだよね。
予定しております。それから東京でもちょっとやりたいと思ってて、それは12月ぐらいにやろうと思っています。
はい。
12月の前半ちょっと、なんとなく週末押さえておいてください。
うん、はい。9月17日、ザ・祭り、タケノコ高野菜にラムライダー出演いたします。中田康隆、FPM の田中さん、大沢慎一さん、タク・高橋、そして、先ほども告知にありました、カプセルとして、越島さんも出演いたします。こちら17日の京都ワールド、ね、僕が東京じゃなくて、日本のクラブで一番好きなクラブです、うん、京都ワールド。ぜひ来てください。そしてですね、まだ詳細は明かせないんですが、11月の20日、
はい、
日曜日かな、多分日曜日だと思うんだけど、ちょっと見てみてください。の日、まあ、昼間というかデイイベントをちょっと考えてますので、11月20日、うん、渋谷です。ぜひ開けてください。しかも同日同じ会場で別のある、僕もプロデュースで関わってるグループもそこでイベントやりますので、スケジュールさえ合わせれば2つ楽しめるイベントになってますので、うん、ぜひこちら11月20日開けてください。
うんうん、はい。
あとはなんかいろいろラムライダーの公式サイト等々見ていただければいいかなと思います。以上です。
はい。
さあエンディングです。
いやー、すごかったですね今日は。
そうですね、うん、なんかスターのパワーみたいな感じましたね。これをコントロールする技術は僕らにはなかったですね。
もうだから俺のイメージではこれピーターさんちだからさ。
芸能人の芸能人の誕生日会だ
もん、ね、そうそうそうそう
そうだよ。
業界の人がたくさんいるっていう、
出てくる名前がね、もう KJ とか宇都宮隆とか中田康とか、
景気がいい、景気がいい、
景気がいい。お金持ってる人ばっかりね。俺らの話出てくるの落合とかさ、
そうそうそうそう、
木村悪い、借金のある若者の下しか普段出てこないからさ、
うん、
ね、まあまあなんかたまにはいいんじゃないですかこんなのもね、うん、じゃあおしまいしますか今日もね。
そうですね、
今日は長かったですね。
今日は
日付変わっちゃったもんね。
そうですね、12時過ぎちゃいましたね。
はい、遅くなっちゃってすいません、うん、皆さん今日もありがとうございました、
はい、
お送りしましたのはちょっと皆さん大きい声でお願いしますね。お送りしましたのはラムライダーと
松本と
安住
と西健と
星島敏子
でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。また来週聞いてください。